皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日は皆さんとご一緒に旧約聖書伝道者の書8章2節から17節を通してしなやかに生きるというテーマでご一緒にディボーションをしてまいりましょう。
伝道者の書8章2節から17節。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。罪人が百度悪事を犯しても長生きしている。しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは神を敬わないからだ。しかし虚しいことが地上で行われている。悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しいと私は言いたい。私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない。これは日の下で神が人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。
この箇所は要約をいたしますと、人間社会の営みを見ると、そこには理不尽なことや不公平と思えるようなことが様々見えてくる。しかし全ては神様の支配と裁きの中で行われているということを覚えながら、私たちは神様を恐れてしなやかに生きていこう、こういうふうに要約することができると思います。この箇所を通して神様とはどういうお方か、私たちは考えてみたいと思います。第一に、神様は全てのものの上におられるお方。私たちこの地上の社会で権威者と言われる人々の上におられるお方、もしそのことを私たちが、気づかない、あるいは忘れてしまうと、目に見える権威者に対して、本当にこのふさわしくない態度を取ってしまいがちに、なります。すべての権威者の上には神様がおられる。そのことを受け止めて目に見える権威ある立場の人々に従っていく、また取りなしていく。どのように私たちはこれを生活の中に適用することができるでしょうか。私たちの、人間関係の中では、神様が立てた権威ある立場の人々はたくさんいますね。身近な人からまたちょっと身近でない人々に至るまで、で私たちはその立場の人々を非難をしたり、あるいは反発をすることにばかりこのエネルギーを注いでるということはないでしょうか。リーダーがやることなすことにどうもケチをつけてしまいたくなる、そういった衝動が心の中にないでしょうか。もしあるとすれば、もしかするとそれはその権威者の上におられる目に見えない神様に対する隠れた反抗心の現れであるかもしれません。あるいは自分の親、親というのは私たちにとってこの地上で最初の権威者の象徴ですね。その親に対するこの反抗心や怒りというものが反映されているものであるかもしれません。私たちは過去に権威ある立場の人との人間関係で傷んだり傷ついたりした過去があったかもしれません。もしそれが癒されていない状態で心の中にあったとするならば、今自分が直面している権威ある立場の人との関係も難しくなる可能性が極めて高いのですね。ですから私たちは神様に自分の心を探っていただき、もし権威ある立場の お人から受けた心の傷や痛みがあれば、それを神様に告白をして受け止めていただきましょう。その上でそのお人を許し、そして裁いたことを悔い改める祈りを捧げ、そして敬意ある立場の人に対して、取りなす、そういうものでありたいと思うのです。私の友人の牧師の教会では、朝のこの祈り会のリストの中に、総理大臣をはじめ国務大臣の名前が書かれている。しかもその牧師さんは、天皇やあるいは皇族の方々のためにも祈り、天皇皇后両陛下が入院をしたり、あるいは手術をするなんていうことがあると、お見舞いの手紙を書いたりする。そのことを聞いて私は大変教えられました。権威ある立場の人の上にいるお方を私たちは意識しながら、その方々のために祈っていこうではありませんか。第二に、神様はすべての時を支配されておられます。6節7節を見ますと、そのことがわかります。すべての営みには時と裁きがある。このように書かれていますね。何事にもふさわしい時があるということですね。神様のタイミングです。私はどちらかというと、善は急げのタイプなので、せっかちで行動しやすいものであります。そんな私にとっては、私たちの教会には14名のセルグループのリーダーが、たちがおりますので、そのリーダーたちに、ある問題で、今度こうしますから祈ってください。そういう一斉送信メールをするのですね。ある時には、了解了解と了解メールばかりが来て、あ、これは神様の時だなと。でもある場合は、了解メールではなくて、本当に大丈夫ですかというふうに疑問メールが何通か来ることがあるんです。でその時に、あ、もしかするとまだ時ではなかったかもしれない。すべての営みには時と裁きがある。どんなに良いことであったとしても、それをするのが今なのかどうか、神様の前にそれを尋ねる。なかなか一人では難しいので、神様に祈り、また神様が与えてくださっている仲間たちとの関わりの中で、私たちはそれを選び取っていくことができれば幸いだと思います。何が起こるか知っている者はいない。いつ起こるか誰も告げることはできないと7節にありますが、私たちは先のことを心配しすぎて、一歩前に、踏み出すということがもしかしたらできていないかもしれません。私たちは明日のことはわかりません。私はかつてクリスチャンになる前、高校時代ですが、人工衛星が自分の頭の上に破片が落ちてくるんではないか、そういうふうに真剣に悩んで、外に出ることができなかったという日がありました。今思うと笑い話ですが、私たちは明日こうなったらどうしよう、そのことを心配すると今一歩なかなか踏み出せない。すべてを支配している、明日も支配している神様に委ねて、身近な一歩を今日踏み出していこうではありませんか。神様を恐れる人が幸せな人です。9節から17節を見ると、この地上の人々の人生を観察するときに、もう不条理なことが多くて、10節や14節で書いているように、本当にもうそれは虚しいと。このように人生を結論付けたくなる。そのことが本当によくわかると思います。ただ、12節を見ると、しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せである。このように書かれていますね。これ簡単に言うと、神を恐れる人こそが実は、幸せな人なんだということです。いかがでしょう。私たちの周りでですね、とっても経済的に豊かそうで、仕事は成功し、家族は円満、しかも健康状態も良好ね、そういう人を見ると私たちはどう反応するでしょうか。あの人いいな、幸せそうだな、羨ましいなと思って見てはいないでしょうか。でもそうではないんですね。どんなにその人が満たされているように見えても、その人が神を知らないで、神を恐れるということを知らないで生きているとすれば、それは幸福どころではありません。本当に不幸で、かわいそうなことです。ですから私たちはそのような人を見るときに、羨む、その、妬みの対象としてではなくて、あ、まだ神様のことを知らないんだ、なんてかわいそうなんだというふうに、憐れんで、取りなして、祈る、そういう対象とさせていただきたいと思うのですね。そして何よりも自分自身はね、いろいろなものが不足しているかもしれないけれども、神様を知って神様を恐れる心が与えられていることは、なんと幸せで幸福なことかと神様に感謝をしようではありませんか。15節のところに快楽を賛美するとあります。この言葉はドキッとしますよね。 これは決して享楽主義を進めているわけではありません。神様から賜物として与えられた食べたり飲んだりというささやかな日常生活の楽しみを満喫しなさいということです。これ以上の幸福はないんですよということですね。神様が自分に委ねられた楽しみというのは労苦の添え物だというんですね。私はかつて外食をしたり旅行をしたりスポーツやヨガを楽しむということに後ろめたさを覚えることがありました。特に教会の牧師の働きをしてますと日曜日に向けて土曜日は神様のためにもう本当にこの教会で忙しく奉仕をしなければいけない、そういうイメージを持っていました。しかし子供たちが小学生時代、土曜日しか一緒に時を過ごすことができないということに気づいたんですね。そこで、思い切って、様々な教会の働きをウィークデーの前半に集中させて、週末には子供たちと一緒に山に登ったりスキーを楽しんだりすることを選ぶようにしたんですね。家族も教会員の人たちもみんながそのことを喜んでくださいました。私たちは神様から与えられている日常の労苦に添えて、与えられているそのような楽しみを拒絶していないでしょうか。それをむしろ喜び楽しんで受け取っていこうではありませんか。この地上には様々な不条理なことは多いです。しかし神様を恐れ、神様を信じ、すべてを支配している神様に目を向けて、しなやかに今日も一日歩まれますように。皆さんの上に神様に豊かな祝福があることを心からお祈りをしています。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。知らない民に主よ恵をください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず2度の経営に失敗し借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。